リカちゃんのミラクルラジオ。皆さんこんばんは。パーソナリティの動くパワースポットのリカちゃんです。今日は月曜日です。お仕事始め、今日もワクワク過ごせましたか？ミラクルラジオは魅力的に楽に楽しく生きている方をゲストにお招きして、楽しく生きるコツ、自分らしく生きるコツなどを紹介する番組です。今日のゲストは日本集客心理学協会マスター講師、三森茂樹さんです。後ほどご登場していただきたいと思います。ミラクルラジオはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りいたします。見守ってくれる。はい、それでは早速、日本集客心理学協会マスター講師、三森茂樹さんにご登場していただきましょう。みつさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。私のラジオはですね、はい、2本の柱でやってるんですね、
はい、
1本は私が本気で応援したい人をゲストに来ていただくというのと、はい、もう1本がそのゲストさんから1人だけ応援したい人、本気で応援したい人をご紹介くださいという感じで、
はい、
2本柱でやってるんですね、
はい、
でみつさんの場合は以前ゲストに出ていただいた平沢りかちゃんのご紹介で今日ご縁をいただいたんですけれども、
はい、
そのりかちゃんにね、そのみつさんのおすすめポイント何ですかって聞いたら、
はい、
みつさんはとても仲間思いで、ポジティブだけではなくネガティブを知っているからこそ周りに優しいと、でまっすぐに素直に信じたことを取り組む人ですっていう風におすすめポイントをいただいちゃいました。
素直に嬉しいですね。
ねえ、嬉しいですね。それでは今日はね、30分よろしくお願いいたします。
お願いします。
では自己紹介をお願いいたします。
はい、日本集客心理学協会マスター講師の三森茂樹です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。日本集客心理学協会という、なんかとてもなんか興味深い、集客って聞くだけで誰もが食いつくんじゃないかと思うような内容なんですけれども、はい、この日本心理学協会っていう協会は何をやってるところなんですか？
はい、名前の通り、集客っていうところに対してこうやっているんですけれども、うん、
はい、
まあ、集客をする上でいろいろ大切なポイントってあると思うんですが、うん、まあ、その中で心っていうところですね。結局は人の心が動かなければ商品サービスっていうのが購入に至らないので、うん、まあ、心理学、あとは脳科学、そして催眠学っていうところから、じゃあどうしたら買ってもらえるのかなっていうところを研究して、まあ、主にブログですね、うん、ブログだったりメルマガだったりインターネット集客っていうところを重点に、まあ、集客をいかにするかっていうところを研究した協会ですね。
すごい、もう聞けば聞くほどめちゃめちゃ興味が湧く、もう大繁盛してるでしょっていうぐらいのな内容なんですけども、
はい、
それミツさんがこのマスター講師になるきっかけは何だったんですか？は
い、そうですね、この協会自体がまだ新しいんですけれども、はい、まあ、つい最近まではこの協会を立ち上げた小曽根さんって方がいらっしゃるんですが、うん、まあ、その方一人がこの集客心理学っていうのを使って、まあ、結構実績ですね、まあ、それこそ小曽根さんのクライアントでいうと総売上250億超えていたりとか、はい、しかも 99% ネット集客でやってまして、
めっちゃ興味深いよね。
はい、で、あとは多分個人事業主の方一つ意識する数字が7桁っていうのあると思うんですけど、まあ、7桁を連続120ヶ月続いて来られて、まあ、こんだけ実績が出てるってことで、まあ、始めた協会 で、
うん、
で僕が出会ったのが、まあ、自分自身がやっぱりブログを始めたんですけれども、はあ、苦戦したんですよ最初、うん、まあ、それこそ1年間の間、ブログほぼ毎日書いてたのに、
うん、
お問い合わせすら一件もなかった、
うん、
これはもう意味ないんじゃないかなって思ってた時に、うん、まあ ちょっと他の人の見てみようかなと思って出てきたのものの一つがその小曽根さんのブログで、まあ、とりあえずやめる前に真似してみようかなと思って、うん、で真似してみたら、うん、まあ3ヶ月ぐらいですかね、3ヶ月ぐらいした時になんか問い合わせが来たんですよ、うん、でその時はまあ遊びって言ったらあれなんですけれども、自分の中ではとりあえず高いの出してみようかなと思って、他の商品とか8000円だったんですが、1回3万円っていう商品を作って出してみたら、うん、その初めての問い合わせが3万円の申し込みになって、
その時ミツさんどんな仕事してたんですか？
あ、その時は、うん、僕は整体ですね。あ、整体を、
整体なんだ、はい、
はい、整体で集客を仕掛けてたんですけど、うん、でまあ、それで3万円のがあって、その後ちょっと講座を開いてみようってことで講座を開いたら、まあ愛知でやったんですけど大阪なんかからも結構申し込みが来て、で外からもこんな申し込みあるんだ、外でやったらニーズあるかなと思って、大阪でやったらもう大阪でやった初めての段階で、まあ、満席になったんですよね。
すごいですね。だって人脈も何もなくですよね。
はい、
すごい。
そうなんです。でそこから東京にもやってくれって言って、
うん、
で東京も1回目そこそこ集まり、2回目にはまた満席になって、
へ
ー、はーい、もう本当に僕の場合は、まあ、ただ真似をしたって感じだったんですけど、うん、まあ、この小曽根さんの結局集客心理学を使われてた小曽根さんの真似することで、うん、明らかな変化というか、うん、まあ、結果が出てきたんで、まあ、そこから興味を持って、
うん、
で、あ、小曽根さんが始めるよっていうことだったんで、うん、あ、じゃあこれはもっと本格的に学ぶためには教える側になった方がいいよなって、
うん、
まあ、経験からそれは思いまして、
うん、
で今回本当に最初の募集だったんですけど、それで、うん、まあ、最初の講師っていうことで、
はい、そうなんだ。あれですよね、なんかね、お母様も心理学、
あ、そうです ね、
伝えてらっしゃるんですよね、
はい、
その影響も大きいんですよね。
大きいですね。
その辺の話少し聞かせてもらえますか？
わかりました。母親も20年以上続いてると思うんですけど、
はい、
まあ、昔流行った動物占いってあったと思うんですが、うん、まあ、その動物占いの元になってのは個性心理学っていうものなんですよ。で個性心理学の、まあ、名古屋支所としてもう20年ぐらい前からやってまして、でそこで、まあ、多分資格取った方1000人以上いるんですけれども、
それもすごいですね。
はい、ただやっぱ自分がそこで見てて感じたのは、1000人いるからって言ってじゃあ1000人の人が残ってるか活動してるかっていうと、うん、ほぼほぼいないんですよ。
いないいない、一握りいるかいないかぐらいですよね。
そうなんですよ。で本当にいなくて、じゃあ何やってんだ、分かんない人がほとんどですよ。たまに分かったりすると、うん、じゃあやってますかっていうと、もう使ってない、で形を変えて使ってないんだったらいいんですけど、全く使ってないっていう方ばっかりなんですよね。だから結局そこで感じたのは、みんな資格取っただけで使わなくなっちゃって、
うん、
何の意味もないなっていう、
うん、
でそれを思ったね、なんでそうなっちゃうんだろうと思った時に、結局仕事ができないっていうのが一番初め、なんかこうそれを考え始めきっかけになってると思うんですね、うん、仕事にできないから結局人にも提供できない、人に使わないうちにだんだん忘れてっちゃって、さらには自分にも、最初は使ってたのに自分にも使わなくなっちゃって、うん、一切誰にも使わなくなるから完全に離れちゃうっていうのを感じたんで、だからそれを見てた時に、うん、あ、じゃあ仕事にできれば、せめてそこができれば、あ、使っていってそれこそ人生変えるってところにつながると思ったんで、じゃあ一つ課題は、もう資格は今の時代いっぱいあるんで、うん、集客のところからサポートができたら、もっと多くの人が本当に救われるっていうか、もっといい人生切り開けれるんじゃないかなと思って、僕はある意味整体っていうところから、あ、ちょっと集客の方を専門にしたいなと思って、まあ、最近その資格ができたことで、そこでちょっと始めてみようかなっていうことで、
すごいですね。本当にね、私も資格取得講座ね、本業の方でやってるんですけど、本当にね、やっぱりみんなその資格は取れるんだよね、
はい、
まあ、期間が終了すればね、
はい、
だけどやっぱり、ね、そこから独立するって思いはあっても、
うんうんうん、
結局独立しました、
はい、
でね、集客をしようと思っても集まらない、
はい、
心が折れる、やめるみたいな、本当にねどこもそうなんだけど、
はい、
本当にね、その何資格 マイスターみたいな人がいっぱいいて、はい、資格だけ取って全然使えてないって、さっきミツさんが言ったように、うんうん、資格取っても結局やらなくなっちゃって自分でも使わなくなっちゃうっていう、はい、なんか負の連鎖がすごく多くって、はい、そういうなんか独立起業したい人の救世主ですね。
そうですね、そうなります
ですよね。もう私もすごい、ね、打ち合わせしてる段階からすごく興味があって、は
い、
もう講座に申し込んじゃったんですけど、
でも
ね、誰もがね、はい、必要としてる内容ですよね、
はい、
だからあれですよね、なんかそのノウハウとはそのハウトゥーとかとはちょっと違う感じなんですかね。
そうですね、この集客心理学協会で大切にしているものがちょっとノウハウとは違うもので、うん、はい、結局ノウハウだと会えば一旦売れるんですけれども、うん、会わなければ売れないし、会ったとしてもある意味なんかある一定の時期が過ぎると流行り廃りがあって売れなくなって、
うん、
で結局ノウハウって その時だけのものなんで応用が効かなくて、結局じゃあまた新しいノウハウを学ばなきゃいけないということで、ずっと点々と、うん、なんかあの集客あの集客って学び歩いてる人も多いなっていうのを感じたんですね。で集客心理学協会はそれは違うだろうということで、この協会で大切にしていることっていうのは、なぜ人がその商品やサービスっていうのを購入するのか、
うん、
まずそこを知らないとダメだろうっていうところから始まってまして、うん、じゃあなぜ購入するのかって考えたときに、うん、まあいろいろ皆さん浮かんでくると思うんですけれども、実は言ってしまうとそう思ったからなんですよね。
確かに確かに、はい、そうですね確かに
答えらしくない答えなんですけれども、うん、でも本当にその瞬間、あこれ欲しいなとか、うん、あこの人にお願いしたいなって思ったときって、本当ただそう思ったから、
うん、
こう購入するって、なんかポチッとボタンを押してたりする、
押しちゃう。私もこの前ね夜中起きちゃって、
はい、
あのネットショッピングやってたんですよ、
はい、
見てたら欲しくなっちゃって、
はい、
買っちゃったもん急に欲しくなったもん、
ね、そう
買っちゃった。
そうなんですね、いつの間にか電話かけちゃって
かけちゃった
そうなんですよね、うん、で後から理由付けして、うん、これこれこういう私にはこれが必要って思うんですけど、うん、やっぱ本当その瞬間に関してはそう思ったから、
うん、
なんでやっぱりこの教会ではじゃあどうしたらそう思うのかな、どうしたらそう思わせることができるのかなっていうところを、まあ、さっき催眠学とかちょっと怪しげなワードも出てきたんですけれども、うん、はい、実は催眠っていうところを意識していくとそれが分かってくる、あれそれをある意味いい方向に導いていくことができるんで、だから催眠学っていうのも取り入れてやってますね、
うん、面白いですね。でもなんかそのね、ミツさんはその代表のブログを読んで、
はい、
そのモデリングして、
はい、
うまくいったじゃないですか、はい、学んでないのに真似しただけで、
そうですね
無料でみたいな、
はい、
でそのモデリングしたところっていうのは、
はい、
多分皆さんすごい興味あると思うんですけど、
はい、
どの部分をモデリングしたらうまくいったんですか。
どの部分っていうのがないんですけど、さっき言ったように、うん、こうブログメルマガって言った、
うん、
まあ、あのネット上のライティングになるんで、だからとりあえずまずその小曽根さんのを読んで、
うん、
である意味こう自分の中でテンプレートとして自分の言葉に置き換えたりして真似をしたんですよね、本当に、
うん、
まあ、もちろん全く同じじゃいけないんで、うんうん、もう全部自分の言葉に変えつつもなんか元の感じは残しつつテンプレート化して真似し続けた、それによって結果が出てきましたね。
すごい、なんか勉強熱心ですね。
もうその時はちょっと必死なっていうのもあってね。
そうですよね、もう切羽詰まってるからね必死ですよね。
そう、
なんか多分あの、ね、講座とかもあるだろうから、
はい、
全部はあの教えれないと思うんですけど、はい、なんかリスナーの皆様に、
はい、
なんかちょっとワンポイントレッスンじゃないですけど、ちょっとだけ教えてもらえることでできます。
あ、ちょっとだけですけどね、
ちょっと
だけ、はい、ぜひ、はい、まあ、ライティングなんで最終的には本当文章全体がちょっと重要になってくるんですけれども、まあ、例えばちょっと簡単に紹介しやすい一文で紹介すると、
うん、
人ってこう断定されると嫌だなとか抵抗感が出ちゃうんですよね、
うん、
そうすると一切入らなくなるんで、例えばよく使うのを、まあ、ワードを使ってちょっと例文を出してみると、
はい、
まあ、このミラクルラジオを聞き終えたあなたは何か一つ行動を起こさずにはいられなくなるかもしれません、
わお
みたいな感じです、うん、ちょっとなんかワクワクというかこうしてくるじゃない、これがきっと何か一つ行動を起こしますみたいに断定されちゃうとちょっと違うと思うんですよ。
本当にちょこっ っとした言葉の使い方なんだ。
はい、そうですね。だそういうのがいろいろポイントがあるんで、うん、そういった言葉の使い方は一つ一つ覚えつつ、あとは順番であったりとか、うん、そういうポイントもあるんで、どういうふうに導いていくかっていったところを学んでいきますね。
はあ、深いけど、私はもうその一文で何を使ってるかすぐ専門家なんだろうかちゃったんですけれどもでもすごい興味深いですよね。
はい、
じゃあもう本当に学びたいって、も私が打ち合わせした時点でわもういつ空いてるみたいな感じで講座受けたいと思っちゃったんですけれども、はい、講座の案内をお願いできますか。
わ、はい、かりました。今ですね、集客心理学協会で、出している講座っていうのが2種類ありまして、その集客心理学の基礎編と実践編の2つで、基礎編っていうのが、まあ、3時間の講座ですね、まあ、半日で学べるような講座なんですけど、それが一応12,000円で、実践編っていうのが6時間で、まあ、1日でやる場合もあれば2日に分けて開催する場合もあるんですが、6時間の講座が35,000円という形で、まあ、その協会のどの講師がやろうとこの金額っていう感じで、今は開催していますね。
ありがとうございます。なかなかお値打ちな金額ですよね。
そうですね、集客のものとしては本当に安いかなって思いますね。
入り口としてはすごくね、なんか、
はい、
皆さんね受けやすい金額ってありがたいですよね。
はい、ですね。
ミス、はい、さんはどんな方に受講してほしいですか。
僕が特に受講してほしいなって思っているのは、うん、やっぱり僕自身が最初ブログで苦戦したんで、やっぱりブログとか、まあ、Facebook も含みますし、そういったインターネットで文章を書いてこう集客しようとしている人で、特に今考えているのが、それから主婦の方で、お子さんがいるんだけれども、その子育てが落ち着いてきて、じゃあなんか仕事したいなって思った時に、じゃあパートやるか、あるいは、ね、自分でやっぱやりたいかなって思ったりすると思うんですけれども、その時に結局自分でやるってなっても、まあ、資格は取ったけどやっぱ難しいよねとか、やり始めたけどやっぱ誰も来ないねって言ってパートに流れちゃったりとか、でも本当はパートだと時間なくなっちゃうけど、自分の仕事でしかももうちょっといい金額いただいてやれたら、子供との時間も作れるし、家族との時間も作れて、自分の趣味にも時間作れるよね、どっかでそういう願望を持ってる方っていっぱいいらっしゃると思うんですよ。
めちゃめちゃいると思う。
あ、やっぱいますか。
いる。
はい、だからそういう方たちにやっぱり家庭のことも自分のことも大事にしつつ、この集客を知ることで、ある意味短時間で効率よくちゃんと稼いでもらうっていうところをこう打ち出して伝えていけたらなっていうのを今考えていますね。
はい、本当に時間とお金の余裕ってすごく大切ですよね。
ですね。
ね、特に主婦の方って本当にお子さんが見えるとお子さんに時間取られて、
はいはい、
母親業もしなきゃいけない、妻業もしなくちゃいけない、
はい、
で自分のやりたいことを我慢してるっていう、
はい、
結構日本の、ね、お母さんってそんな方すごく多いじゃないですか。
はい、
私もすごく見ててなんか苦しそうというか、自分らしく輝いてないのがすごい寂しい思いをしたりとかするんです。でやりたいことがあっても我慢してって、それを本当にねうまくね集客できてやれるようになったら最高ですよね。
ですよね。
ねえ、
はい、
だって私ねブログでも集客できたらいいなと思ってまめにブログはやってるんですよ。
はい、
でもね私今言われてすごい気づいたんですけど、はい、私のブログね、なんか事後報告なんで行動報告になってて、私はこんなことやりました、ここでこういう講座やりました、こんな感想いただきました、以上みたいな。
あ、そうなんですね。
これ一番ダメなパターンですよねきっと。
そうですね。もうブログ集客っていう意味では
ですよね。ブログで私の行動分かっては OK だと思うんですけど、
はい、
ブログ集客ではダメですよねこれ。
それを見て新しい方がってなるとちょっと厳しいところがありますね。
だからね生徒さんがね、ありがちゃんこういう風に見てくれて、こういうことをやってるんだとか、美味しいものを食べたねとか、
はい、
忙しそうだねっていうことは言ってくれるんだけど、
はい、
集客できたことない。
そうなんですね。
うん、なんかやっぱ書き方なんだよね。
そうですね、
ちょっとしたことだよ、コツだよね。
はい、
いや私講座受けるの楽しみ。
あ、もう楽しみにしててください、
ね、はい、楽しみにしてます。ではそんなミツさんとコンタクト取りたいわっていう方は、
はい、
どのようにコンタクト取ればいいですか。アクセス方法を教えてください。
はい、今アメブロでこの集客心理学のブログをやってますんで、そのアメブロですね、検索ワード をお伝えすると、恋する集客ライティングって調べていただくと出てくると思うんで、はい、恋する集客ライティングですね。
笑える。このなんかネーミングもなんか惹かれるよね。なんかあの女性の心をさ掴む感じだよね。笑える、
はい、
面白いな。アクセス方法はアメーバブログで恋する集客ライティングです。恋する集客ライティングで検索してください。それでは音楽を挟みまして後半に入っていきたいと思います。後半は自分らしく生きるコツ、人生を楽しむコツなどをお聞きしたいと思います。
夢の種。
このミラクルラジオではゲストさんの人生を楽しむコツ、自分らしく生きるコツをお聞きしています。本当にね、なんか映像がないからね、もうもったいないなと思うんですけれど、本当にミツさんニコニコニコニコお話しされて笑顔が素敵なんですけれども、そのミツさんの人生を楽しむコツ、自分らしく生きるコツを教えてください。
はい、人生を楽しむコツですね。まあ、教えるほど偉そうなことは言えないんですけれども、今自分が大切にしていることっていうのが一言で言うと好き、
うん、
好きですね。まあ、さっき恋っていうワードも出てきたけど、恋したいんですよ、
うん、
はい、で恋する感覚ってすごい大切だなって思ってまして、でそれをまあ違うワードで好きだと思うんですね、うん、だからなんかとことん好きを求めて、であとはもう今の時代で言うと好きを発信して、
うん、
そうすると結局自分の好きな人たち集まってくると思うんで、どんどんどんどん好きな人たちと共に好きなことやるっていう感じで、こう好きに満たされていく、まあ、それこそが人生楽しむコツじゃないかなっていうのをすごい今思ってますね。
そうですか、はい、じゃあそういうふうに思うってことは、
はい、
今それをすごく大切に生きてるじゃないですか、はい、ってことは多分過去には多分そういう自分じゃなかったって感じなんですか。
そうなんですよ。
その辺をなんか聞きたいな。
はい、もうそれこそつい最近まで、
うん、あ、そんな、はい、つい最近までそうだったんだ。
そうなんです、うん、つい最近本当この課題に気づいたって感じで、つい最近まで真逆のことやってたんですけれども、うん、まあこのまあ、つい最近までのその 2、3年ですかね、 2,3 年ぐらいの間、今って結構いろんなところで夢とか、うん、志っていうワード皆さん聞いたりすると思うんですね。
そうです、多いですね。
ですよね、うん、だから僕もそういうワード聞いてたん でそれこそ何年後の夢って感じで結構でっかい夢を描いて、うん、そういう志持って、うん、やっぱ志って世のため人のためみたいなところもあると思うんで、うん、世の中のために自分どんなことできるかな、どんな貢献できるかなっていうのはすごい考えてきて、うん、本当でっかい世のためにできるような夢をすごいビジョンとしてすごい描いてたんですよ。で3年間それである意味突っ走ってきて、まあ、そのおかげでたくさんの人が本当応援してくれて、で本当具体的な行動として力になってくれる人もいて、こんなにも人ってこう自分のために動いてくれるんだなって、それをすごい感じられた3年間だったんですね。でそれが嬉しくって自分も答えようとしてたんですけど、実はその行き着いた先が僕ちょっと失敗談になっちゃうんですけれども、うん、僕急に動けなくなっちゃったんですよ。
はい、
なんでかっていうと、結局そうやってこう人が応援してくれたってなった時に、あ、応援してくれ、こんなことやってくれたんだったら、あ、じゃあそのために一生懸命やらなきゃって言って、僕がやったことってそれまで好きでいろいろやってたことあったんですけれども、だんだんその好きの時間をちょっとずつ短くしてて、だんだん削り始めたんですよね、うん、本当に細かいちょっとした趣味だったりとか、なんかそういう1日1時間ぐらいあったら、例えばこんな音楽聴いてって言った時間をだんだんだんだん削り始めて、でどんどんどんどん削って、なんか気づいたらいつもなんかそういう好きがなくなってたんですよ、うん、でそれで、あ、みんなのためだから、みんなのためだから、もっとやらなきゃやらなきゃってやってたら、急になんか自分の好きが本当にポカーンってなくなっちゃって、
うん、
でその時、まあ、その時は好きがなくなったって感覚はなかったんですけど、なんか本当にエネルギーがなくなっちゃったんですよね、うん、みんながあんだけ応援してくれてんのに動けないじゃないかってなっちゃって、何なんだっていうところに陥ったのは、本当まだ半年も経ってないぐらいだと思うんですけど、うん、つい最近
そうだったんだ、
はい、なっちゃったんですよね。でそっから まあ、僕はもう動けないからもうこんな時は動いても仕方ないって思いまして、うん、もうとことん動かなくって1ヶ月ぐらいですかね動かずに、でもなんかあれ好き忘れてたなっていうのがふっと出てきたんで、もうとりあえず動かないんだから好きなことだったらできるだろうと思って、まあ、動かなくてもできるような音楽とかですね、改めて好きなものを思い出すようにして、あ、こんな音楽好きだったな、こんな本好きだったなって感じで、なんかちょっと改めて再開し始めたんですよね、うん、そしたらなんかいろんなことに気づいたんですよ、うん、まあそのそれこそ好きをいかに削ってたかっていうのも気づいたし、あとはなんかこう夢とか志と一緒になんか忘れてたなっていうのが、なんか結構夢とかって言ってるとこうポジティブが大事だって言いますよね、うん、だから僕もポジティブとかいい言葉使うようにしてたんですけど、好きを思い出し始めたら中学校のとか高校の時って僕どっちかネガティブなもん大好きだったんですよ。
そうだったんだ。
そうなんですよ、音楽とかでも激しいのとか結構ハードロックとかヘビーメタルとか好きだったし、うんうんうん、だからそういう歌詞見るとね、うん、本当クソったねみたいな感じのとか、バカ野郎とか、
そうだね、
うおーみたいな、ね、うおーとか、ただの叫び声しかないとかね、うん、なんか決してポジティブとは言えないような、うん、ただ発散するだけみたいなことがダーってこう連なってるもんがいっぱいあるんですけど、うん、そういうのが結構好きだったんですよね。ね、なんかそれを思った時に、あれこれどっかで否定してる自分いるなって思って、
あ
でそれってポジティブポジティブって言って結局そのネガティブ好きな自分どっかで否定してた、それってポジティブなのって思って、
うん、
はい、結局それって究極の自己否定になっちゃってて、
そうだね、
はい、だから本当自分のそういうネガティブ好きだっていう自分を抑えてたことに気づいた時に、あこれかって、だから自分のあるどっかを否定することで、それで自分否定してるからエネルギーなくしてたし、結局本当に好きって思えるものをこう閉じちゃってたから、結局なんか本当気づいたのって、好きってなんかすごいエネルギー、だからそれが恋するとめちゃくちゃ綺麗になったり、うん、女の人するじゃないですか、うん、綺麗になるぐらいのものすごい爆発的なエネルギーがあるし、もう好きって恋するだけでなんかいろいろ動けちゃうぐらいエネルギーがそこにあるのよ、自分はそれを封印してたんだってことに気づいちゃって、
うん、
あーこれだって、うん、そうね、もうそれに気づいたら、もうブログもちょっと再開し始めて、結構綺麗な言葉僕並べてたんですけど、うん、あちょっとブログでもね、本当なめんじゃねえよとか、うん、そういうタイトルでね、うん、書いてみたら、うん、書いててもそれまでちょっとどっかブログちょっと忙しい時とか苦痛になった、うん、舐めんじゃねえよって書き始めた、なんか溢れるように言葉出てきて、うん、あれなんか元気出てんじゃんって思って、うんうん、あーなんかそういう言葉も好きな自分認めてったら、うん、それはそれ、ね、自分らしさがそこにはあって、あ元気出てくるんだなって、やっぱそこ否定しちゃいけないなって、
うん、
で結局それをじゃあ根本何かって言ったら好きっていうワードかなって思って、うんうんうん、だから僕はもうそこから、あ好き、自分の好き、それはもうネガティブだろうとポジティブだろうと好き大切にしたいなっていうのを僕は思っちゃったんですよね、
ありがとう、熱い熱いしめちゃめちゃ伝わったよ熱い、もうそのヘビーメタルの部分がめちゃめちゃ出てた熱い、もうこんなに語ってくれたらもう3つ時間がなくなってきた、
あ本当ですね、
もうこれで最後になっちゃうんですけど、はい、どうでした、感想を聞かせてください。
あなんか語ってたら一気に時間過ぎちゃいますね、
本当だね、足りないね、
はい、
またぜひぜひ来ていただきたいなって思います。それでは最後にリスナーの皆様にメッセージをお願いいたします。
はい、はい、なんか好きを求めたね、もうこう言葉ってことでなんか出したいと思うんですけど、好きを求めた時なんていう言葉出てくるかなって思って、僕の中に出てきたのが俺は俺だっていう言葉かなって、まあ女性だったら私は私だみたいな感じですね、うん、結局なんか好きを突き詰めたところに自分自身があって、その自分自身を大切にしたいことには始まらないなって思ったんで、俺は俺だです。
ありがとうございます、はい、もう最高です、もう熱い、
ありがとうございます
ありがとうございます。今日のゲストは日本心理学協会マスター講師三森茂樹さんです。三つさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お相手はパーソナリティのリカちゃんと、ゲストは、
日本集客心理学協会の三森茂樹でした。
それではまた来週、バイバイ。
バイバイ。